URL とはただいま不審者の意味、無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組、これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは、 JKYMYG 鈴木でございます。さあ、というわけでございましてですね、今年今日は最後の放送ですね、12月29日ということでございまして、今月はですね、1日が木曜日で、QRL の放送はですね、今日で5回目ということでございますけどもね、今日最後というよりも今年最後のですね、QRL 第244回ですね、早速お送りしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord, it's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
はい、というわけでございまして、今年最後の QRV コーナーでございますけどもね、いやー、しかしね、本当に早いもんでございますよね。毎年同じことを言っていますがね、1年本当あっという間でございましてですね、まあ今日29日ということでね、もうオーラスということでございます。さあ、というわけでですね、今年最後ということでね、毎年行ってますが、まあ、今年1年いろんなことがありましたんでね、まあ、アマチュア無線関係のネタをですね、少しお話ししていこうかなというふうに思っております。振り返りますとですね、今年というか、去年の今頃ですね、ちょうどね、なんとですね、あの P5 ですね、お隣の P5 からですね、突然波が出ましてですね、もうご承知かと思いますが、 3Z9DX、このポーランドの方ですけども、突然ですね、デモンストレーション運用を行いまして、世界中大騒ぎになりましたけれども、結局その後の本運用がなくですね、まあ、1月2月頃にかけて行うなんていう話もあったんですけれど、結局運用せずにですね、そのままになってしまったというところもありましたよね。またぜひですね、ここから QRV していただきたいなというふうに思うんですけどもね、なかなか最難関ということもあって難しいようでございますね。DXCC をかけてる方もですね、最後に残っているというね、方も多いんじゃないかと思いますけどもね、モーストウォンテッドリストの中のですね、絶えず1位にこういったところにですね、ランキングされていますので、なかなかね、この完成するというのは今もう難しいでしょうね。はい、私も全然足元にも及ばない、DXCC のカウントなんですけれども、ぜひね、ナンバーワンオーナー目指していただくためにですね、頑張っていただきたいなというふうに思いますけどもね。はい、そんなようなことから今年はですね、なんか、年明け早々から始まったという感じでございますけどもね。さあ、そしてですね、1月にはですね、噂の IC7300、 これが発売されましたよね。アイコムさんのですね、お得意のこのデザインというかですね、この仕様のものでございますけどもね、価格も非常に手頃でございましてね、HF プラス50メガの無線機なんですが、非常にコンパクトで非常にいいですよね。はい、まあ、これがですね、7300ということで発売されました。この7300はですね、非常にコンパクトなので、HF と50メガだけなんですけどもね、移動運用には非常にもってこいかなという感じがあるんですけどもね。またバンドスコープもですね、これ非常に応答も早くてですね、非常に見やすいですよね。もう最近どんどんこういい無線機がどんどん出てきますからね、はい、従来のこのタイプというよりもこういったですね、まあ、どっちかというとスペアナープラス無線機みたいな、ね、感じにも見えないことはないんですけどもね、そんな感じにもなりました。非常に便利は便利ですよね。はい、SDR の技術もね、ふんだんに駆使されてますので、コンパクトで、しかもですね、非常に値段も安いと。でそこそこの、まあ、高性能のですね、スペックが出せるという意味では非常にありがたいお話ですよね。もう皆さんもですね、お手に取ってですね、購入された方もね、多くいらっしゃると思いますけどもね、はい、そんな無線機が発売されておりますね。それとですね、同じ頃にはですね、1200メガの噂が、ね、出始めましたよね。 このアマチュアバンド1200名がこちらのですね、局免許の方に備考欄というところで1200メガの使用に関しては一時営業務の無線局に有害な渾身を生じさせない、または、一時業務からの、有害な渾身に対して保護を要求してはいけませんよという文言がですね追加されるようになってきたということなんですよね。まあ、これに伴いまして、まあ、1200メガのですね二次利用ということで、すでに一時で使う業務の割り当てが決まりましたので、まあ、例えばですね、放送波の中継とかですね、そういったところで、影響が出てくるという部分があって、でこの後にはですねマラソン中継等でですね、コースになる隣接したリピーターがですね一時停波をするなどですね、早くもこういった影響が出始めてきているというのがね現状でございますね。まあ、1200名は非常に面白いバンドなのでね、ぜひ残ってほしいバンドなんですけどもね、リピーターは今後、10ワット免許から1ワットになるということでございますのでね、まあ、ますますちょっと、まあ、使い勝手がね悪くなるのかなと思いますけども、なんとかね刺繍したいなというバンドでございますね、はい、というものがありました。それからですね、2月頃にはですね、総務省がですね旧スプリアスの機器こちらについて今後保証制度を活用した簡易な手続きによる方法を検討ということで、JAD がですね2005年、まあ、12月以前に製造された、JAD のトロッキ種はですね最初の頃の技的の機種がどの程度ですねスプリアスこの新スプリアスに、適合しているかどうかというのを調査して、今後の、保証業務の参考とするために、調査を始めるというようなことをですね2月の8日頃でしたっけね、実施するというようなことで、発表がございましてね、これ以降ですね最初はハンディ機ですとかねモービル機そして現在ではね HF の固定機なども含めまして調査を開始しているというところですね。もうすでにリストがかなり出てまして、多くの無線機がですね今後もこういった保証業務を適用することによってですね使用することができるという状況になりましたんでね、安心されている方もいらっしゃるんだと思いますけどもね、まあ、私どもの、シャックにもですね古い無線機たくさん好きで集めて、並んでるんですけどもね、これすべてですね今あの申請に出している、無線機ばかりでございますのでね、これがあの申請できなくなるとちょっと寂しいものがあるんですけどもね、リストを見ますとほぼすべて対応していただけるということですのでね、まあ、今後も、使用することができるということでございますね。まあ、まだまだ、確認ができていない無線機などもあるようでございますから、詳しくはですね、このあたり、ジャードさんの旧スプリアス機器の、調査についてのホームページ、こちらをね、ご覧いただくとお分かりになるかと思いますんでね、ご覧いただければと思います。そして3月にはですね、訃報がありましたね。あの、みずほ通信の、社長を務めておられました J1MH 高田 OM がですね、この2月に、81歳ということでね、SK されたということでございますけどね、もうご存知の方多いかと思いますけどもね、我々としては、みずほのピコシリーズですよね、あとそれから BCL の機器とかですね、いろんなものがありまして、多くのですね方がこのみずほさんのですね製品を手に取って、いらっしゃった方いらっしゃると思うんですけどもね、まあ、ご承知の通り、高田 OM はトリオの方にね、おられまして TX88A とかですね QR59 名機ですね、こちらの設計者としてもですね、皆さんに知られているということで、イメージとしてはもう本当にね自作派のハムのもう本当に、大師匠という感じでございましたけどもね、多くのハムの皆さんがですねその功績を忍びながらですね、冥福を祈ったというのがねこの時期でございましたね、はい。まあ、その後もあの各所でですね、お別れの会とかですねそういったものも開催されていたようでございますけどもね、参列された方もねいらっしゃったかと思います。そしてですね4月にはですね、熊本の方で地震がございましてね、でこの際にはですね非常に多くのアマチュア局そしてですね私ども同様のコミュニティの FM 放送がですね、情報通信に非常に多く、まあ、ボランティアとしてですね活躍をされていたということでございますけどもね、まあ、最近本当に大きな地震、その他災害多いですからね、そういったところで、我々ができることがですね、まあ、できる限りのことをですね、アマチュアとしても、協力していきたいなというふうに に思っているところでございますね。まあ、先週も、その辺のお話をですねしていただいたゲストの方に来ていただきましたけどもね、我々もできる範囲のことでね、やれればということでね思いますね。はい。さあ、そして5月はですね、もうおなじみ、世界のハムが集まるというねレイトンのハムベンション、これが開催されておりますね。で、今年はですねもうすでに発売されておりますけれども、まあ、ケンウッドからのですね APRS と D スターの無線機、これは TH-D74 ですね。それから八重洲のオールモード機、モビル機ですね、 FT の891とかですね、このあたりがですね参考出品されてましたね。まあ、これは世界で一番早く発表してたのかなと思いますけどもね、その他、新製品というかね、そういったものがですね多く発表されまして、まあ、ハムフェアよりね3ヶ月ほど早い発表でございますけどね、現地までね行かれている方、そしてツアーを組んでね行かれている方も多いと思いますんでね、多くいらっしゃると思いますが、行かれた方はね、またいろんなところでレポートも上がってましたんでね拝見をしましたけれども、大にぎわいだったようでございますね。はい。ではこの辺で一旦ですねお休みいたしまして、いつもの楽曲コーナーでございますけどもね、まあもう年末でございますからね、もう年末といえばどこからでもこの曲が聞こえますね。まあついちょっと前はね、クリスマスでねあちこちでジングルベルが流れておりましたけどね、年末といえばもうこの曲ですね、今日はクラシックのですね名曲でございますね、ベートーベン交響曲第9番、合唱付きでございます第4楽章、これ一番有名でございますね、こちらをお送りしたいと思います。
안녕하세요아마추어무센야뜨르 FMDC 도쿄마이시목구요비니주산지30분호소주네토가아레바사이마르호소대세카이주대키게마스요마니아크나나요모리닥상고레요키카나키야못다이나이
마치노심볼스카이타워니시도쿄리피터모세치스테이루다목적電波塔와おなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸し会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン、時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適、企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー、地デジアンテナ工事も受けたまっております。今すぐスカイタワー西東京で検索、お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
はい、続きでございますがね、そして6月ですかね、ジャールのですね、90周年、これがございましたね、6月12日創立90周年ということで、この日からですねウェブサイトの方にはですね、当時の会長山内会長ですね、ご挨拶が載ったりしておりましてですね、いろいろとお話が書かれておりました。で、6月26日のですね第5回の、定時社員総会、こちらの終了をもって任期満了となりまして、その後ですね、選挙が行われ、現在の新会長で JG1KTC 高尾会長ですね、などが選ばれているということですね。まあ、並びに新たな社員も選ばれているということでございますからね、はい。まあ、新体制ということでね、今後進んでいくという形になりましたね。まあ、今回は、総会の方には行けなかったんですけども、行かれた方はね、まあ、様子などをですね、いろいろな形でですね情報配信されておりましたけれどもね、まあ、いずれにしましてもですね、まあ、JALさん我々のですね、まあ、将来にかかっているという部分もありますのでね、今後いろんな形でですね、アマチュア無線発展していっていただけるようにですね、尽力していただきたいなというふうに思います。またリスナーの方にもですね、この社員の方もねいらっしゃると思いますので、ぜひね、そのあたりよろしくお願いしたいなと思います。 はい、ということで、そして7月はですね、カンハム、そして8月はハムフェアということでね、大きなイベントがね続いておりますね。で、今年のハムフェアはもう、皆様ね記憶に新しいと思いますが、アイコムさんからのサプライズがあったりとかですね、八重洲さんの新商品その他いろいろ出てきましてですね、デイトンで発表されていたものがですね、ようやく目の前で、実際に見ることができるということで、大盛り上がりだったようでございますね。はい、そしてまた今年はですね、番組もですね、公開収録ということで、まあ、JAL さんからの要請もございましてですね、特設のスタジオ、会場スタジオを使いましてですね、放送を行わせていただきましたけどもね、はい、形もですね、なかなか公開収録というのはですね、番組的にはあまりなかったんでね、多少緊張しながらのですね収録でございましたけどもね、まあ非常に良い体験をさせていただいたなというのがあります。また次回はどうなるか分かんないんですけどもね、はい、まあ、次回はですね、ハムフェアが9月になるようですね。はい、会場都合ということでございますけどね。そしてまた会場がですね、今までの1階から2階に変わるということでございましたので、この辺りがいつもとねちょっと違うのかなというのがありますね。それ以降はオリンピックの関係があるので、会場がもしかすると違う場所になる、違う場所にもうなるということでございますのでね、この辺りはまだ未定だということですので、会場をいろいろと選択をしているのかなという感じがしますね。まあ、我々からするとですね、有明のビッグサイトはですね、記念局のアンテナを工事するのは非常にやりやすい場所でございましてですね、工事としては非常にいいところなんですけどもね、また別の場所でですね、開催するにあたっても当然記念局運用しますので、まあ、アンテナの設置場所もね、私どもとしては気になるところでございますんでね、そういったところも考慮していただいてですね、場所を選定していただければなというふうに思いますけどもね、はい、さあそしてですね、同じ頃にはですね、8月には、日本アマチュア無線振興協会、ジャードさんのですね創立25周年の記念事業として、JD1、小笠原のディエクスペディション、こちらがですね8月23日、出発ということで、同日の午後から、数日間運用ということで JD1YBV コールサインでですね各バンドで、運用を開始したということでございましてね、この時も、小笠原ですからね、コンディションもさることながら非常によく入ってましたね、多くの方が QS をしたんではないかなと思いますけどもね、はい、まあ、私もなかなかワッチができなかったんですけど、FB に入館しておりましてですね、更新させていただきましたけどもね、皆さん楽しく、そしてですね、若い方もね、高校生の方も皆さんいらっしゃって、いろんな方がですね、参加をされてて、とてもですね、楽しい雰囲気がですね、伝わってきましたけどもね、はい、まあ、参加はしたかったんですけどもね、なかなかあの期間というのはいけませんのでね、はい、指をくわえて聞いておりましたけども、そんなような状況でございましたね。はいはい、そしてですね、9月になりますとですね、はい、東大放送というね、はい、これは船舶気象通報、こちらがですね長い歴史を、に幕を閉じるということで、9月30日をもって停波となってしまいましたね。でこの日はですね、夜間に遠くの局がねこの周波数帯のことですから聞こえますので、ワッチをしましたけどもね、いや本当にね最後、まあ、一番最後までは聞こえませんでしたけどもね、全国が夜間は聞こえてきますので、ずっと聞いておりましたけどもね、はい、同じようにですね、全国でやはり、東大放送のファンの方がいますので、ワッチをされてた方がねいらっしゃるようでございますね。まあ、番組の方でも取り上げまして、その受信音なんかもねちょっと番組でお流ししましたけども、中にはですねこの東大放送、まあ、最後を聞きたいということで、この東大の現地まで行ってですね、その最後を受信したというね、方々もいらっしゃったようでございますけどもね、私も時間があれば行きたかったところでございますけどね、まあ、これはもうご存知の通りね、もう最近のですね電子回図あるいはですねそういった公開用の機器がですね非常に進みまして、またインターネット等の普及によってですね情報収集も非常に、まあ手軽にできるようになったということで、その役目を終えるということでございましたね。まあ、東大の近くに行きますとこの放送用の、大きなアンテナがね、並んでまして、 無線ファンにとっては非常に興味深い施設でございましたがね、こういったものがねまた一つなくなっちゃうのかなというのがねちょっと寂しい限りでございますけどもね、まあ、こればかりはしょうがないですね。東大放送終わりさようならということでね毎回言ってますが、最後のねこの晩の受信は本当にね名残惜しい感じでございましたね。皆さんもそんな感じでね聞かれたんじゃないかなと思います。そしてですね、ユネスコの世界遺産に登録されておりますスウェーデンのですね、グリムトン調和海岸局、これは通称ですね、バールベリーの無線局と言われているようでございますが、毎年ですねこのクリスマスイブにですね記念運用これがね、行われているということでございましてね、この日の日本時間はですね17時夕方5時からですね調波のですね 17.2キロ、こちらは最大出力 200kW の CW、 コールサインは SAQ というコールサインでですねクリスマスメッセージが、電信で送信されたということで受信報告を受け付けてますよということなんですよね。これはね受信された方いらっしゃいますかね。これね、まあ、17.2 キロですからねなかなか難しいでございますけどもね、どうなんでしょうかね。もしね受信できたという方がいればですねまたご一報いただきたいなと思いますけどもね。で今年はですね同じ場所から、アマチュア局として SK6SAQ、というコールサインで、7メガとか14メガの電信でやはり、運用が行われましたということでございますけどもね、こちらの方はまた逆にですね、更新された方がねいらっしゃるのかなと思いますけどもね、はい、というわけでございます。まあ、なかなかですね、かいつまんでお送りしましたんでね、まあ、自分がこう興味のあるところだけをお送りしましたけどね、実際にはもっとたくさんいろんなことがあってですね、あれもこれもっていうのがあったんでございますけどもね、まあ、全体としましてですねやはり、アマチュア無線の話話題というのはですねやはりハムフェアとかね、まあ、デイトンあたりからのですね5月6月7月8月とこのあたりがですねやはりいろんな新製品がですねそこへ合わせてですねメーカーさんも投入してきますんで、ちょろちょろ情報が入ってきたりとかしますけどもね、まあ、今年は特にアイコムさんあたりのねブースではサプライズということで、ベールをですねハムフェアの会場でこう発表したみたいなのもありましてね非常に面白かったんですけどもね、ますますこの SDR の技術を使ったね無線機がどんどんこれからも多くなってくるのかなという気がしますけどもね、またそうしてですね新たな運用モードが出てきたりとか、まあなおかつ、昔ながらのアナログ方式のですね電信をはじめとしたアマチュアの特有のモードがあったりとかですね、まあ千差万別ありましてねますます楽しみが広がったなという感じでございますよね。まあ、来年もですね一つ、こんなね、明るい話題がですねもっとたくさん、お送りできるといいなというふうに思います。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
というわけで今年最後の QRL をお送りいたしました。いや本当にね今年1年もいろいろとねありがとうございました。来年はですね1月5日もう来週木曜日ですからね、通常通り来週の放送になりますけどね、245回からですね1月5日始めたいと思いますのでね、同じ時間の23時30分からですねまたお会いしたいと思います。それでは皆さん、今年も1年ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。
また次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新具研オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。73 and 88